のミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見。旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
今日は三木鉄道記念公園に来ております。
はい。
なんで来たかいうということなんですけども。
そうですよね。何しに来たんですか。
まあ、三木鉄道記念公園を取り上げるっていうのはちょっとまだこれからにしようかなと思ってて。
あ、今日はそれじゃないんですね。
じゃないんですよ。
じゃあ何しに来たんですか。
ますます何しに来たんかいうというような話ですけども、
はい、
実は、はい、あの三木市自転車活用推進計画というのができるそうなんですけど。あ、
なんかお知らせでは見ましたけど。
そうそうそう、はいはい、ほうほう、そういうのができるんですかというて、うん、いうその拠点の一つとしてこの三木鉄道記念公園から西へずっと広がっております。伸びております。あれですよ、
はいはい、
別所夢街道、
はいはいはい、
車入ってるらしいんです。
あ、そうなんですか。あの通り、
まあ、そう、まあ、そんなことからちょっとこちらに来させてもらっていろいろと話を聞きたいなというふうに思っております。
はい。
さあ今日のミキテクテクマップなんですけれども、はい、三木市自転車活用推進計画というのがこれから策定されるということなんですよね。何者なんかと。
そもそもですよね。
そうね、
うんうんうん、
まあ確かにその三木は広くて、そしてまあここをこう自転車で回ったりしたらおもろいやろなあいうというような感じはしたりしますけれども、まあ、そのあたりのことをちょっと聞いてみたいなということで、
はい、
今日お越しをいただきましたのが三木市観光振興課の係長藤原正和さんにお話を聞きたく来させていただきました。藤原正和さん、どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、今もちょっと話したんですけど、三木市自転車活用推進計画が、まあ、これからこうできるということなんですけど、
はい、
これきっかけというかいうのは一体何やったんでしょうか。
そうですね、きっかけというのは、国の方でですね、
うん、
まず2017年に自転車活用推進法っていう、
はい、
まあ、ちょっと難しい法律ができたんですけど。
あ、
ま
あ、そう、
そうなんです。それで自転車活用推進計画が、まあ、その翌年2018年に閣議決定されて、
うん、
まあ、自転車活用の機運が高まってきているというようなことを受けて、
はい、
本市でも、まあ、そういう計画をですね、策定しようという流れになっております。
へえ、国から降りてきたことか。
法律ができてたんですね。そういうことか。
そうですね、まあ、あまりね、その身近にあることではないので、
うん、
まあ、その法律ができたとかできないとかっていうのは分からないところは思うんですけど。
これ、まあ、2018年に
閣議決定、
あ、閣議決定された、
はい、
で それを受けて、
はい、
もう三木市がいきなりこの三木市活用推進計画っていうのを作ろうということになったんですか。
まずはですね、まあ、その国の方から降りた後ですね、
うん、
2020年の3月に、
はい、
まあ、兵庫県の方において兵庫県の自転車活用推進計画が策定されまして、
はいはい、
まあ、それも、まあ、その流れを踏まえて、まあ、三木市においてもこういう活用推進計画が策定される流れをに乗るためにですね、
うん、
三木市でも作ろうということになっております。
その兵庫県のやつをまずはやっぱ聞かへんかったらあかんね。
そうですね、
はい、兵庫県のその自転車活用推進計画で、三木市はどんな風に、なんだろう、書かれてるんですか。
そうですね、三木市については、まあ、実際兵庫県全体の自転車活用推進計画なので、
うん、
まあ、兵庫県全域のサイクリングルートであったりだとか、
はい、
まあ、道路の整備の方針であったりだとか、
うん、
まあ、そういうところが書かれてるんですが、
うん、
まあ、三木市に関わるところとしましては、北播磨東播磨を、縦断する山田錦の里ロングライドコースというのが一つ書かれておりまして、
うん、
まあ、その中のコースの一部としては山田錦の里ですね、
はい、
あとは別所夢街道、
うん、
で道の駅三木とか、まあ、そのあたりを通るような 約200キロを超えるコースとなっております、
うん、あ、もうそういうコース設定がされてるってこと？
そうですね。
でその拠点として山田錦の里と道の駅三木、そして今、まあ、我々おりますのがあの三木鉄道
記念公園
ですね、公園ですか、はい、におりますけれども、はい、そこも
そうですね、別所夢街道の一部として、
はい、はいはい、別所夢街道いったら今あの歩きになってますやん。
そうですね、はい、はい、
そこが、今後あの自転車が通れるようになるってことですか？
そうですね、昨年の年末頃からですね、はい、別所夢街道の舗装工事も始まっておりまして、
うんうん、
まあ今まではあの土の状態やったんでちょっと自転車では走りにくい状況やったんですが、
うん、
まあ、舗装工事をすることによって、まあ、自転車が走りやすい道に、まあ、これからしていくと、まあ、来年度の、別所夢街道の舗装工事するんですけども、
はい、
昨年と、来年度の分で、整備をしていこうと考えております。
ねえ、あそこ知ってる？別所夢街道。
知ってますよ、
うん、別所夢街道からさ、あ、あそこ今俺そこにおんね
そうです
ね、
なんか遠い話みたいになりましたけど、
俺言いたかったあの別所の方のあの話をしたかったけど、
はいはいはいはい、
別所の方からやな、美濃川の河川敷の方を見
に、そう、あの通りね、
そしたらそうそうそう、なもうこれからやから桜がよ、
もうすごく綺麗なんですよ、
暑いもんね、
うん、
あれをこう見ながらなんかしたらいいやろな、
春の風を受けながらね、
おうおう言うていいふうに思っとったけど、これからあの自転車に乗ってる人ね、三木に陽さん来られるんちゃうかなというふうに思ったりしますけど、
まあ、平日でも休日でも車で道路走ってると、和気をサイクリストの方が走ってる光景っていうのはよく、
うん、
まあ、このコロナ禍になって余計に増えてこられてるんちゃうかなっていう気がしますので、
うんうんうん、
まあ、それを受けて、各市町村でもルート設定がされて、
うん、
自転車で走る方が増えてきてるのではないかなと思いますので、まあ、三木市でも同じようにコース設定をすればみんな人が集まるのではないかなという思いがあります。
山田錦の里ロングライドコースいうていう話をされてたじゃないですか、
はい、
200キロを超えんねん言うていうことやから、
はい、
当然三木市だけじゃなくて、
そうですね、
もう北播磨全域で走るような感じになるんですね。そうです、そうです、
北はと西脇とか高町とか、
はあはあ、
まあ、その辺りも回りますし、
はあ、
西川でしたら確か小野とか加古川も入ってたと思いますね。
はいはいはい、
はい、
まあ、ちゃん自転車乗る？
最近はね乗る機会がなくって、なんで乗ってないかなって感じなんですけど
これを聞いな、う
ん、なんかスイッチ入るかもしれない、ね、
ちょっと乗らなあかんな、
あかんかもしれない、
俺もう毎回言うとんの、
毎回言うてるんですか
自転車言うてた、はい、あけちゃんやんか、あけちゃんやったらね、あのミキラジ37の第2第4火曜日のパーソナリティなんですけども、もう皆さんがようよう知ってるサイクリストなんですけど、
すごいですよ、
そうそうそう、でそのサイクリストさんがいつもサルトル君は自転車しないの言うて言われるたびにいや、やらなあかんなあんた口ばっかりやなあ言うて言うようなことを言われたりするんですけど、
いよいよその時が来るのかな、
言うことやな、ほんなもうその別所夢街道が、自転車が走るための舗装工事がされたら俺始めるわ、
まあ、今ね結構全国でも美和一とかね、淡路市の一周するとかもありますから、やっぱこう三木全域、あと北播磨、
北播磨
あの周辺をもうぐるっと
広いぞ
200キロ以上ですもん ね、
ね、
時間にしたらどれくらいになる、
時間はさっき見たら15時間ぐらいかかる、
15時間やで、
それもまあ、あの、まあ、森田さんやったらねえどうなんでしょう、
夜通し走っとかな
朝から晩までじゃないですか
なるほどね、いやでもまあまあなんもね、その1日でその15時間ずっと走らなあかんいうていうことではなくて、ね、
はい、
あ、こういうところもあるんだな、ああいうところもあるんだな、いうっていうので、北播磨のええところをね、今日はここ走ってみようとか。
そうですね。まあね、15時間っていうのはかなり長い時間なので、
うん、
まあ、例えば1泊2日の旅行みたいな感じでね、
うんうんうんうん、
どっかの中継ポイントで泊まって、で、また2日目また走るとか、
うん、
まあ、そんなんもありかなとは思います。
まあ、そういうコース設定をされて、そしてその、やっぱり外の方に来てほしいということになりますか？
そうですね、まあ、まずはその、まあ、三木市でも計画を、まあ、作るということになってますので、
うんうんうん、
まずは三木市の方にも、あ、自転車でこんなルートあるんや、こんな場所あるんやっていうのを発見してもらいながら、
うん、
まあ、市外の方にも、まあ、来ていただくっていうのが、まあ、いいかなと。近隣の市町とかとの交流っていうのもあると思うので、ウェルカムですし、 市内の方が楽しんでいただくっていうのもいいのかなと思います。
ちなみに藤原さんのおすすめポイントとかいうというのはどこになります？
そうですね、まあ、さっき出たやっぱり別所夢街道の春の桜包みっていうのはもう圧巻やと思います。
あのほっとってもこう視界には入ってくるわな。
まあそうですね、はい、まあ、ちょっと危ないかもしれませんけど、やっぱりその桜に見とれつつこう自転車をこいで進んでいくっていうのは一つのポイントやと思いますし、またあとはあの山名錦の館とか道の駅三木っていうまあ拠点もありますので、地場産品とかですね、買っていただいたり、まあ、山名錦のところではまあヨカタンっていう温泉もありますので、
そうやね、ヨカタン温泉、
あのサイクリングで疲れた体を癒していただくのもいいのかなと思ってます。
お風呂や
ほんまですね、それ汗流せますもん、ね、
そう
それいいですね。
そこをちょっとね、いつお風呂に入ったろかいうというのを考えながら、
時間逆算してね、ちょっとルートも考えながら、っていうのもありかもしれないです ね
山田錦の館でお野菜売っとんがな、
言ってますよ。本当に新鮮なお野菜とね、お惣菜とかもありますしね。
そうやね、お酒もありますけど。
あ、そうです、
ね、それお酒の中のか。
そう、飲酒運転です。
飲酒
運
転。
やっぱね、気をつけてもら
う。そうか、そうか、そうか。そうですね。ね、はい。お土産としてね。
そうですね。
お持ち帰りいただくようなね。
自分へのお土産、家族へのお土産み
たいな。道の駅言うて言ったら、道の駅三木ですけど、
はい。
ああ見えて山の上にあるような感じがしますけどね。ああ、
そうですね。はい。結構そのコースの中でも高低差っていうのはあると思うので、
はいはい、
うん、あの初心者の方には結構もう下半身いじめる何か修行みたいになってるかもしれませんけど、まあでもやっぱりね、あそこら辺もホースランドパークがあったりとか、
はい、
6月になったらまたアジサイが咲いたりとかしますので、その絶景ポイントにもなるかなと思います。
まあね、はい、まあ、今拠点や言うて言われたのは山田錦の里、それから道の駅三木、そして別所夢街道だけれども、まあ、それらをこうつないでいくとこうつないでいくと結構その近辺にね、
はい、
いろんな面白いとこありますもんね、うん、ここ行ってほしいな、はい、いうというとこありますね。
そうですね、
ねえ、
はい、
例えば三木の面積で言うたらガヤ院があったりとかさ、
そうですね、
防災公園もあったりとか、
そうです
ね、いうというのを覗いてもらったりね、うん、まあ、なんかいろんな形で、なんやろ、あの一応コース設定はされてるけれども、あ、ここ行くついでにこっちも行ってみようかなとかね、
そうですね、
いうっていうのをしてもらえたらね、
はい、
楽しいかも分かりませんね、
う
ん、
新しい発見が車ではね、
うん、
あの発見できない場所が発見できると思いますので、
うん、
自転車いいかなと思いますね。
ほんま、車では発見できない、
そう、近くまで寄って見れますからね、
うん、はいはいはい、うん、っていうのがあるかもしれません。
はい、
はい、じゃあ、まあ最後になりますけれども、
はい、
藤原正和さんからリスナーの皆さんに向けて、
はい、
自転車で、はい、まあ、ミキを楽しんでいただくということに対しての熱いメッセージをいただけたらと思うんですけど、
はい、そうですね、あのサイクリングっていうのは、まあ、最近これまでもまあ脚光を浴びてたとは思うんですけども、
うん、
まあ、この1年コロナの、影響によってですね、まあ、密を避けるという形で、サイクリングサイクリストの方結構増えられてると思います。で、まあ、健康の増進っていうのを一つ目的にするのともいいんですけども、あのレジャーっていう形で一人キャンプとかも流行ってますけども、まあ、そのサイクリングであの三木を回っていただいて、三木の良さを実感していただいて、周辺の地域の市区町村についても楽しんでいただく、三木だけじゃなくてもう兵庫県日本全国を楽しんでいただけたらなと思っております。
はい、今日は三木市観光振興課係長藤原正和さんにいろいろとお話を聞かせていただきました。藤原さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルの三木テクテクマップ、今回は三木市自転車活用推進計画案についてお話を伺いました。この案についてはすでに市民の皆様からもパブリックコメントを募っており、その意見も踏まえながら実現へ向けて進めていくということです。近い将来、三木市内を安心安全にツーリングできるようになりそうです。ツーリングを通して今まで気がつかなかった三木の魅力を発見できるかもしれませんね。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。次回もお楽しみに。